皆さん、こんにちは。弁護士の田中です。
株式会社ライトスタッフ代表取締役の川島です。
この番組は、スポーツ関連の本を紹介する番組になります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしたら、じゃあ、今週は私ですね。はい、私、川島から、プレミアリーグ全試合の1番、1から3まであった、その、1番で、ベン・メイブリーさん、が書かれた、書籍になります。ベンさんですね、サッカー詳しい方多分ご存知だと思いますけど、まあ、日本在住の、サッカーライター、スポーツライターということで、まあ、いろいろ番組とかにも出てたりとか、してるので、結構まあ有名な方が、まあ、プレミアリーグの歴史を、まあ、まとめるというような、三部作の本の、第一作になっております。
出たのはいつぐらいの？
あ、これは去年、2025年の5月ですね。はい。に出た本、となります。まあ、今、ワールドカップ絶賛開催中ですけれども、まあ、ちょっと、そのサッカー、イギリス、まあ、発祥のスポーツでもあるので、サッカーの歴史みたいなところ、をまあ振り返ってみようかなと思って手に取っていますという感じで、まあ1巻目の大半がですね、結構プレミアリーグ前夜みたいな、まあそのプレミアリーグができる背景とか、その前どうだ、まあ歴史とが結構まあ詰まっていて、なかなか面白い、かなり面白いなというふうに思いました。で、まあなんだろうな、そういうどこが勝ったとか、まあ、万有がどうのとか、まあ、いろんなことがあるんですけど、やっぱり、いろんな悲劇というか、というのも結構やっぱりあってですね、ご存知の方も多いかもしれないですけど、スタジアムでやっぱ暴動というか、まあ、ある、スタジアムの整備が、の不備で、スタジアム崩れて、まあ、亡くなるとかですね。火事が起こるとかですね。まあ、いろんなそういう、悲劇というか、あとは、ご存知の方もいるかもしれないですけど、万有が乗った、飛行機が墜落するっていうような事件とかですね。まあ、そういうものも含めて、サッカーの歴史なのかなっていうようなところで、まあ、そういうことが起こったことによって、いろんな改革が、まあ、スタジアムの会、まあ、その、フーリガンって有名なイギリスの、ファンの人たちが、まあ、暴徒化するみたいな、ことがあってですね。まあ、それって、結構社会問題、社会的背景っていうのもあって、サッチャー政権があって、まあ、その時に、結構、こう、貧富の差というか、が出てきて、それで労働者階級の人たちがそういう鬱憤を、まあ、晴らすために、こう、暴徒化、サッカー内で暴徒化していくみたいな、まあ、そういったようなこととかですね。もう、そういうのを乗り越えてというか、まあ、そういうのを乗り越えながら、まあ、こう、プレミアリーグにつながっていくみたいな、まあまあまあ、そんな感じですね。
なるほど。はい。確かに、その、フーリガンって確かに最近あんまりむしろ聞かなくなったぐらいですもんね。やっぱりもう、関連を落ち着いて、
そうですね。
でしょうね、きっとね。
はい。だいぶそこは、A 政府も、
はい。
政府としてかなり取り組みを、してるというような、まあ、ところもありますね。ただ、ね、やっぱりいろんな差別とか、未だに、その、サッカー場内での、まあ、日本でもありましたけど、ね、そういう、サッカー場内での差別だったりとか、あるいは、今回もありましたけど、今回のワールドカップもありましたけど、なんか政治的な、まあメッセージを、スポーツの中で、とか、まあそういうことっていうのもまああったりするので、まあなかなかね、これは難しい問題ですけども。まあ本当必ずしもその、まあベッカムとかわかんないですけど、まあそういう栄光の歴史とか、その、勝者、敗者の歴史ということだけじゃない、 スポーツの歴史っていうのがやっぱあるなっていうのは、また改めてつくづく感じました。
確かに今だと、ね、もうみんなプレミアが圧倒的1位だってイメージですけど、それこそね、多分プレミアがね、1992年ぐらいですかね、
はい、
プレミ
アが。そうですね、92年シーズンから始まって、ね、で、そうですね、もう、実は僕結構全然知らなかったんですけど、イギリス、イングランドって結構テレビ放映に懐疑的で、プレミアリーグ以前ってやっぱほとんど放送されてない。プレミアリーグがほとんど放
送されてない。そうですね。前のイングランドのプロサッカーリーグがあったんですね。プレミアになる前
の。そうです、そうです、そうです。で、その理由っていうのが、もう今にすごい、なんだろう、直結するというか、それをしてしまうと、スタジアムに人が来ないっていう、はい、ような理由で、ほとんど放送されてなくて、カップ戦はなんか放送されてたりと、本当に年に数試合とか、なのでプレミアになって初めて放映権料、莫大な放映権料が入ってきた。まあこれはプレミアの歴史っていうのはその放映権料の歴史と一緒みたいなところがまああって、初めに衛星放送が、
ね、
はい、スカイが放映権を取ってっていう歴史なんで、始まった歴史なんで、そこで膨大な放映権料が各クラブに分配されるっていうような、まあ、ことなんですけど、それ以前ってほぼ放映されてないっていうのは、なんか意外というか、そうだったんだ、ところは面白かったですね。
あ、そうか。確かにね、その衛星放送で一気に変わったっていうのはみんなね、ある程度知ってますけど、
はい、
そもそも放送すらされてなかったっていうのは。
そうですね。リーグの試合はなんかほぼ放送されてなかったみたいですね。はい。ね、日本なんて80年代、バカバカ、プロ野球ずっとやってましたけど、ね、
は
い。
そうですね。そう思ってね、うん、野球は、やっぱり野球はある程度、まあ日本ではちゃんとやってたんだなっていう。
そうですね。
まあまあね、巨人中心とはいえ、
はい。
うん、
はい、
ありました。で、やっぱりそれがね、根付いた、まあそこでやっぱスポーツの成り立ちの違いですかね、やっぱね。日本はもう巨人から広まってったみたいな。
まあ、読売を中心にした放送ビジネスみたいなものは、日本の方が早かったし、まあ、最先端なんだろうね、当時としてはね。
まあ、よく言いますね、その時にプレミアできる前の頃のね、J リーグ、まあ、直後ぐらいの J リーグとプレミアの差とか、その頃の NPB と MLB の差とかってね、そんなになかったっていうのは、
そうですよね。
言われてますよね。
うん、そうですね。
うん、実際プレミアがあれですか、そのイングランドに与えてる影響みたいな、そういう話は出てくるんですか。そういう話じゃないですけど、ちょっとサッカーリーグの話ですか。
ああ、もちろん、その与えてる影響とかって話も、まあいっぱい出てて、やっぱり、なんだ、このファンの気質みたいな、はいはい、まあ要は各地域での、なんていうのかな、その存在、
はい、
意義、チームの存在意義みたいな、ものっていうのは、やっぱすごく、うん、影響があるっていうのは書いてありますよね。だから、こう、他チームへの移籍みたいな。
はい。
なんかそういうところで心よく思、本、うん、心よく思わないとか、はい、リバプールとユナイテッドの、こう、うん、とか、あと結構、お金で、だんだんとやっぱこうお金で人をこう取ってきてみたいなものがだんだんと出てきて、
なる
ほど、みたいなことも書かれてますよ、ね。
確かに。まあいろいろあれですね。ちょっとあれですけど、リーガの方で、ね、フィーゴがあのバルセロナから
そう
スタジアムに移ったよね。はい、ね、あれぐらいが禁断って言われましたけど、まあ、
そうですね、
いや確かにそういうのはやっぱり、それより昔はなかったんでしょうね、やっぱね、その。
多分な、あんまなかった
です、ね。ちょっと少なかったとですよね。
はい、はい、はい。で、だんだんこう、勝つために、うん、まあ、いろんな引き抜きとか、多分そういう、そういうのが出てきてるみたいな話もありますね。はい。
ちなみにこれ、
ちょっと僕があんまり、プレミアリーグを詳しくないんで、はい、なんか選手名、 を聞いてもピンとくる人は、まあ数少なかったんですけ
なる
ど、
ほど。
ので、なんともちょっと言えないんですけど、やっぱりその、あんまり、受け入れられなかったとか、いうのはいろいろと書かれてたりしますね。
確かに、このユナイテッドとリバプールがライバルだっていうのは、知ってはいますけど、確かにあまりなんでかとか何も分かってない、私もそうですよ。日本人はやっぱり、またもしかしたらその巨人、阪神戦、外国人か分かんないみたいな
まあ
話なのかもしれないですね。
そうですね。まあそういうやっぱ街の雰囲気とか、
とか、
街の歴史とか、
とか。
そういうのが多大に影響してると思いますね。
確かに、ね、マンチェスターあれですもんね。まあ、ある意味田舎で工場がある
まあそう
み
で
たい
す
な
ね。
感じですよね。それがまあ、こんだけ世界中に有名になるんだから、まあ、いかにサッカーがすごいかっていうことですね。
まあそうですね。サッカーはすごいですね。多分、今まだ、この1っていうのは96年までなので、もう始まって、プレミアが始まってちょっとした頃の話が書かれてるんで、この後多分もっと巨大化したビジネス
まあ、
み
そう
た
です
い
ね。
な話になっていくんだろうなって感じですね。だこの辺はまだ牧歌的な
感じが。
匂いが結構する感じですね。
ちょっと話逸れちゃいますけど、ね、やっぱ今ワールドカップ、まあ日本は、負けちゃってますけど、まあ世界の、やっぱ YouTube とかのおかげで、こう、世界で盛り上がってるのが、なんか割と臨場感を持って伝ってきやすくなった気がしますよ
まあ
ね。
まあ、そうですね。
ね、
動画とかそういうのが
ある。
簡単っていうかね、入手しやすくなってま
だっ
すから。
て、昨日もなんか、アルゼンチンのなんか列車に乗ってる車掌か何かが、この線路脇をこう、なんか動画撮ってて、そこでもう、昨日勝ったので、それ喜んでる人たちがすごいいるのをずっとなんか流してるとか、なんか、あれが、まあ、あれ見るとやっぱすごいですよね、やっぱりサッカーの影響力が。
そうですね。
な。
まあちょっと、これはまた変な話になって恐縮なんですけど、まあトランプが介入じゃないです
そう
け
ですね。
ど、したじゃないですか。まあ介、うん、なんかその時点で結構僕のワールドカップは終わったって感じが なんか
いや、でもまあ、あれ、難しいですね。あれだからアメリカのチームが反発してほしかったですよね。いや、うちはそれはちょっとどうかと。実際に選手って終わったと言ってましたよね。だって、それはおかしいと思ってたって話をしてて。とか、ね、昨日、そのアルゼンチンが、ね、試合終わった後、そのイングランドに勝った後に、そのフォークランド関係のやつをね、あれ出したの、あれは、私は結構なんか、下手したら、ね、今後に影響するかも。その試合にですらね、やっぱり、例えば日本だかも、まあ、アメリカどうかわかんないですけど、多分ね、決勝で多分、アルゼンチン応援するファンは減りましたよね、多分あれをしたらね。
そうっす
ああ
ね。
いうちっちゃいのはなんか割と影響しそうな気はする気はしますよね。
そうっすよね。で、これはまたもう全然もっと話は大きい話ですけど、64にするって、したいって言ってるじゃないですか、
そうで
チー
すね。
ム数をね。それは僕はどうなんだろうと思って、48でも多いなと思ってるんですけど。
いや、本当に FIFA は儲かるしね、と思うんですけど、
FIFA 儲かるけど、サステナビリティのことを考えたときには、やめた方がいいんじゃないかなって、僕はなんか、
いや、
瞬間的には一番儲かるかもし、瞬間的にはなんか儲かるかもしれないですけど。
確かにおっしゃる通り、だんだん盛り上がりがね、減っていくリスクはありますよね。特に、実際今回予選リーグ見てて思ったのは、もう強豪国はね、予選リーグは結構流してる感じが、あるんで、やっぱり予選リーグは多分そこまで盛り上がってない国も多かった気はしますよね。
なんかそんな気はするけど
で、
な。64って、なんか、半分ぐらい出れるようなイメージじゃないですか。
まあ実際ちゃんとサッカーやってる国がね、120
イ
いくつあっ
メー
て
ジ
ことです
して
から。
は。なんとも言えないけど。まあでも、まあ今大会にか、なんかワールドカップの総評になってますけど、今大会に関しては、カーボベルデでしたっけ？
盛り上がったし。
が、まあね、ああいう国がこうクローズドアップされるっていうのは、まあ、 この増えたことによ
によ
る
る。
恩恵の一つかなとかは思いますけど、とはいえな、
やっぱ
と
り
は
ね、
いえですね。
実際にアジアも、だって9、8個9個のうち、結局、ね、日本とオーストラリアしか突破でき
まあ、
なくて、そうそう、
で、
それも
上
ね、
にはいけないですからね、
そう
そ
です
の後
ね。
ね。
まあ
まあ、
で
なんかお
も、
金、まあ、お金とスポーツとか政治というこの3つをどうバランスをとってこれから成長していくのかみたいなところの、まあ、始まりつつ始まりなんで、このプレミアリーグの、っていう、まあ、本当昔からそういうのあったんだなっていう、
です
その
よね、
政治と、
なるほど。
お金とサッカー、フットボールみたいなのは、昔からあったんだな、みたいなところで、それが、そのバランスをどう保っていくかっていうのは難しいよね。始まりの、終わりの始まりにな
か
る
もの しれない。
か。
こんな感じ。
そんな感じですね。今週はですね、ベン・メイブリーさんのプレミアリーグ全紙の一番、一巻、第一巻を、紹介しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。